すいません、朝私5時過ぎに起きまして寒かったので、長袖を着てこのままということです。今日はちょっと上着はよろしくお願いします。今日の朝礼なんですけど、まあ、私が変わる必要があるように気づかさせてくださった、まあ、聖書、神の言葉について、奨励をします。まあ、家族の伝道など含めてですね、皆様の、まあ、励みになれば、幸いです。第二歴代史、一章七節には、その夜神がソロモンに現れて彼に仰せられた。あなたに何を与えようか願え。また第一列王記の三章九節には、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべにください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができましょうか。私たちも知恵と知識を求め御心を第一に生きるなら、神に喜ばれそれらの神の知恵と知識が与えられるばかりか、求めなかった地上での必要なものも与えられるのです。神様の御言葉に心から感謝いたします。まあ、私は神様との関係、また家族との関係等についてですね、少し私の体験を中心に今日奨励いたします。まあ、私自身が30歳を前にして1986年4月の20日でした。家内、住美代子の、受洗の礼拝ということがあり、教会を初めて訪ね、共に礼拝を守りました。その礼拝で私の心に強く刺さり、その後私に思いが与えられるのですけども、私は、1986年4月の20日の当時大阪の茨城で、メッセージを聞いた時のですね、内容を今も、鮮明に強く覚えています。戦争の木曜日のメッセージでした。戦争の木曜日、イエス様が十字架に、かかられる、木曜日の最後の晩餐を前にしたイエス様が弟子であるJudas に足を洗われるという内容のメッセージでした。私は営業職をしておりまして、その当時ですね、 その当時の社風は、まあ、俺の背中を見てついてこいという、それが先輩たちの、まあ、指導、そういうものであったと思います。先輩が言うことは正しくて、まあ、大学の体系のクラブの延長みたいなですね、そういった要素も非常に強かったと思います。まあ、今から43年前になります。まあ、43年も経てば今の世相とは大きく違います。しかし私にとってはですね、まあ、先輩の存在はすごく励みになり、また、当時はですね、こういう姿を私も描いて、まあ、30だったら30、40だったら40という人生設計が描けるんだなという、すごく、世の中的なですね、価値観を持っておりました。そうした時に初めて教会で聞いたメッセージが、まあ、イエス様が取られた行動ですね、愛を示す神であるイエス・キリストが弟子たちの足を洗われる、仕えることを示しておられる、まあ、私たちに多くのことを、弟子たちに多くのことを知らせよる、まあ、このことにイエス様は十字架に疲れる、まあ、その前日にですね、なさったわけです。私はこのことからですね、私が描いてた、まあ、権威であるとか力であるとか善悪の判断であるとか、まあ、価値観であるとかに本当に驚きました。しかし、あの、驚くだけではなくてですね、このようになれたらいいなとも思いました。まあ、私は本当に未熟でですね、その時はイエス様のようにと思いも強くするんですけども、まあ、その当時は何より生活の場に、生活の場すなわち仕事の場に身を置いた時にはですね、まあ、上司の評価であったりとか、そういったものにすごく、気持ちが、思いが生きて、その思いがですね、まあ、私の、仕事の態度になり、家庭での生活の態度になり、まあ、私自身が仕事をしていることによって、家族を支えているという、まあ、独りよがりもありますけども、まあ、私の知識のなさ、気づかされない私の未熟さのゆえにですね、そのようなことをその後も続けていきました。まあ、37歳の時に神様が救い主であること、私がイエス様から救われて選ばれて、その嬉しさをですね、かみしめることは本当にできました。ただそうした私でもですね、私は勤めをしている環境が朝早くから夜遅くまで資料を作り、 まあ、得意先に営業に出向き、まあ、部下を励まし、他部署との交渉も共同で行い、まあ、会議を行い、まあ、そのような生活を長く送っておりましたから、当たり前のことを言うと水曜日がお休みだったんですけども、まあ、水曜日も仕事のお付き合いでゴルフ行ったり麻雀したり魚釣りに行ったりということは、もう毎週水曜日に予定がびっちり入っているような生活ぶりでした。ただそれでも日曜日には、まあ、真面目にと言いますかね、あの礼拝は守っておりました。そして、まあ、41歳から3年間は単身赴任もしておりましたけども、この単身赴任中もですね、日曜日の礼拝は感謝して守っておりました、まあ、そうした私が、まあ、家族と、まあ、改めて向き合う機会になりましたのが、子どもの高校進学の準備ということがあって、まあ、子どもの病気もありましたので、まあ、私自身が家族と向き合う機会を本当に神様は作ってくださり、私自身家族の大事さを改めて実感して、今の私ではダメだという思いを強く持った。そして私は夢を見るようになってしまった。そのようなことを半年ほど繰り返します。まあ、会社的には早期退職者優遇制度と私の職場環境には変化がありました。まあ、私自身は2010年10月に福岡へ転勤する希望を出しまして、希望通り2001年の3月には福岡に転勤し、娘も福岡の高校に進むことが決まり、親子3人での生活が福岡県大郡市大保にて、まあ、4年ぶりに始まりました。まあ、その時の7月に、まあ、会社の方から今度は希望退職を募るという方針が出まして、まあ、この方針の内容にはですね、まあ、会社側は辞めると言った人に対してはもう引き止めはしないと、まあ、早い者順で受け入れると、まあ、幹部社員からの、まあ、電話で連絡をするという内容であったんですけど、まあ、私はこれにあたっては会社に残す側を誰を残して退職させる側は誰を退職させてというような、まあ、そのようなですね、まあ、下、まあ、確約を取るようなことを進めるような位置にいました。まあ、そのような私ですから、まあ、家族のことを思えば夢を見て当然なんですけど、まあ、その当時の私を取り巻いてた周りの職員には本当に随分迷惑かけたのかなと思ったりもします。まあ、私自身がどんな夢を見たかというと、皆さんと平戸大橋渡って行き着き島に、教会でドライブに行ったことがあります。この平戸の大橋がですね、流されるという大洪水の夢を、しかも、まあ、天然色で2日続けて見ることになりました。まあ、この年の4月からですね、もう家族3人生活は始まっとったんですけども、夢の中では、家内美代子、娘美穂もいません。 本当に私だけがですね、探せども探せども二人を見つけられないという、まあこういう夢を見ることで見させていただいたことでですね、これは私が会社を辞めるのが神様からの示しだと理解して、本当に思わされて、二人に会社を辞めるということを話しました。まあ二人とも、もうすごくそれを喜んでくれて、まあ私にとっては家族を自分自身の至らなさから取り返させていただくことができた決意となりました。まあ、仕事中心から家族中心へ私自身が解放されることによってですね、我が家にはもう本当に不安定から安定へと導かれることを体験します。娘の病気も格段に良くなり、まあ、その後は娘に励まされることが本当に多くなりました。マタイの6章3節の御言葉です。ちょっと拝読します。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。そういうものは皆異邦人が切に求めているものだから、切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。本当に私はですね、この御言葉で今も力をいただいてます。そしてまた入院中の美代子も今はリモート面会で、月に2回、しかも時間が10分間という制限の中での面会を繰り返しておるわけですけれども、そうした中で、まあ、ボイスレコーダーを使い、見ることはですね、私が賛美をし、また聖書を読み、まあ、私が起こったことを報告する、その一方で見よこからは、御代子が蓄えてきた御言葉をですね、今日は6章30節で33節、マタイの6章33節だねって看護師さんが言ってますとか、またローマ書の12章2節だよとかですね、まあこれはローマ書の12章2節はこの世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。 まあ、このような御言葉を御子からは励ましとして、いつも看護師さんを通して私には届いてまいります。本当私は、まだまだ、本当に肉の思いがありまして変えられるところが多いものですけども、なんとか家族の中ではですね、ちゃんとしたリーダーでありたいといつも願っています。その願いを、形にする機会は美代子の病気を通しても与えられました。また母の病気を通しても与えられ、そういう意味からすればですね、私が20年前に会社を辞める決心をできたこと、そしてもう35年前になりますけども、初めて教会を訪ねたときに神である主イエス・キリスト様が弟子たちの足を洗われるというですね、こういう仕える姿を取られたことに、立ち返ることができ、まあ本当私自身とても恵まれた、人生になっています。まあ、日々の生活は大変です。お父さん87になりますけども、自分のことをできるっていうのはなかなか難しい。まあ当たり前のことを言えば、10年前に、書いてた文字が今読みにくい文字になってます。当たり前です。生活の中でも、自分で散らかしたものは片付けられない、もうこれも当たり前です。年を取るということはそういうことかと思います。また一緒に住んでいる和子さんもそうです。日々の生活が大変です。まあ日々の生活が大変だけども、日々の生活が、大変というだけであって、人生は豊かなものに変えられました。まあ何が豊かかといえばですね、まあ娘が言うには、もう本当に持ち物がありすぎて、今回もいろんなことをちょっと言うと、税金の連絡などが入るんですけど、まあその税金、不動産だけの税金だけでもですね、私が気をかけないといけない金額はおよそ20万という。なんか転職すれば給料落ちるとか下がるとかありますけども、私の場合は転職しても給料下がることなく、なんか年を取れば取るだけ多くのものが、人生を豊かにするために必要なものがだんだん備わってきました。だんだんというか突然にということが正しいかと思います。まあ、この先私ができることというと、やはり作り変えてくださった、まあ、イエス様の弟子として、役に立つことは何をなすかということと思います。まあ、短いところでとにかく家族ということになりますけど、まあ、私自身は愛することが使えることになると、使えることが愛することになると、まあこのことを通して、まあ私のこの20年は母が救われ、姉が救われ、駆け明けの両親が救われ、また姪であるユリも救われ、まあそのように親族の救いに預かってきました。まだ 親族の中で救われてない者がいます。まあ、さらに教会生活を送っていく中にあって、やはり生活の大変さに礼拝を守れずにいる親族もいます。まあ、私の役割はまずは身近なところから、私が背伸びをせずに確実なことを行っていくことだと思います。イエス様の弟子として、忠実で、責任を持ち、信頼できる人になる、このように変わっていきたいと願います。多く本当に恵まれてきた私です。今の仕事を就く以前にもたくさん恵まれました。それはミラノに行った時にですね、サンタマリア・ディレグランツ教会、修道院の食堂にある壁画、これ最後の晩餐の壁画です。実物を未熟な私は私でいいんかなと今改めて思うぐらいですけども、見てきました。戦争のメッセージを聞いた私、戦争をなさったイエス様がその後最後の晩餐の食卓に疲れた壁画です。それから教会は人であると教わります。ノートルダム大聖堂も私は行きました。2年前になりますか、戦闘が消失いたしました。本当に未熟な私はですね、一つ一つのことをやはり御言葉に立って学びながら、私自身が、変えられていく必要を、強く感じています。これから先私の役割はイエス様の弟子として働くこと、今の職場はそのいう意味では良い鍛錬の場です。やはり今の職場に最初赴任しましたときはですね、驚きがありました。初めて知らない人たちを、病気の方々、障害のある方々を初めて体験するということが、やはり私にはやっぱりショックでした。しかし今はこの仕事をしてて本当に良かったと思います。やっぱり心が楽になりました。向かう先が、恐れることはないということを知りました。さらにさらにですね、作り変えられたいと思います。第一列王記12章の7節から、この民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに答え、彼らに親切な言葉かけをやってくださるから、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。すなわち私はあなたに従い支えます。私がイエス様に変えられたことで、私は私が考える通りの人になっていきます。 そしてそれは蒔いたものを刈り取るという喜びに必ず預かれるものと確信しています。世の中は能力のある人を探しています。しかし神様は従順な人を用いてくださいます。さらに神様から用いられるように、御言葉を語れるにふさわしく変えられていきたいと思います。以上、しょぶれ終わります。では、
お証しありましたように、35年前に奥様の美代子姉妹が洗礼式の時に初めて教会に行きました。でその時の説教が洗足式の教会、へり下ったイエス様の姿、その言葉が心に種として残っていました。しかしその頃、住兄弟はですね、仕事人間でした。営業をやっていました。売上はね、もう会社でトップクラスでした、ね、しかし反面家庭は犠牲になりました。20年経ってですね、もう橋の話がありましたけど、これではいけないと、違う価値観、他に大切なものがあることを知りました。それは家族だったのです。そこで彼は転職しました。もう本人言わなかったけど、転職した時お給料が半分になったんです。でそれでも彼はですね、家族の方を選びました。家族のために時間を取りたいと。そして今度は家族に仕える人になりました。お母さんを教会に導きですね、柿脇さんご夫妻を教会へ導いてですね、美穂ちゃんも来るようになりましたし、和子さんやですねも来ることになりました。そのように彼は変えられていったのです。使えるということの大切さをですね、今学んでいると、そういう素晴らしいお証だったんです。今の証だけでは分からないところがありましたので、私が説明しているわけです。ですね、はい。本人が言えばいいけどですね、説明しているわけです。そしてこれからはですね、彼は来年の3月で今の会社を一応退きます。全く退くのではなくてですね、仕事を半分3分の1に減らして、今度は御言葉を学ぶ、またそして御言葉を語る人になりたいと。あくまでも使えるイエス様、弟子たちの足を洗われたイエス様の姿が、彼の中にはずっと残っているわけですね。使えるものの生涯として自分の人生を全うしたいと、そういうお証です。とても素晴らしいお証だったと思います。実は今日もう一人、西川新一兄弟に奨励をしていただく予定でしたが、非常に体調不良でですね、私が原稿を読んでもいいですよと言っても、人の働き18章を開いてください。週報に載っておりません。ちょっとごめんなさい。人の働き18章です。その前に一曲賛美するんでした、ごめんなさい。では賛美してから私の話に移ります。はい、言いましたようにですね、人の働き第18章の24節です。24から26まで私お読みいたします。さて、アレクサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明した。一応そこまで。先週の木曜日、27日ですが、私は新しい兄弟とメンタリングを開始しました。彼の名前は奥田正勝兄弟、 現在45歳、福岡市城南区に住んでいます。実はですね、2週間前、奥田兄弟から突然電話があり、私と話したいということでしたので、改めて時間を決めて、ズームで顔を見ながら話をしました。彼は韓国に2002年22歳ぐらいの時からですね、14年まで13年間語学留学のために滞在し、その間メソジスト派の教会に導かれ、イエス様を信じてクリスチャンになり、その後長老派の教会に移った後、韓国の新興教会新天地イエス教会に移りました。そして日本に戻り、新天地イエス教会の信徒として活動し、電話で人にその教えを伝えようとするのですが、そこは異端だと言われ、誰も話を聞いてくれない。たまたま私に電話をし、話を聞いてくれたということ。それで私は彼にですね、あなたはイエス様を信じ、神の子となりましたが、ではあなたは何のためにクリスチャンになりますなったのですか、あなたのキリスト者としての目標は何ですかと尋ねられても、一言もですね答えられない。それで私の方から、これからメンタリングをしましょう、あなたがイエス様によって救われたのはイエス様の弟子として御心を行うためですと説明し、彼も目が開いたようで、これからよろしくお願いしますとね、私第1回のメンタリングを木曜日にし、その後もですね楽しみにしています。彼は今異端と言われるですね、偏った教えにですねハマっていますが、私は彼を聖書のね全体を、また7つの本質を教え、イエス様に喜ばれる弟子になるよう育てたいと考えています。今読んだところです。アポロという人は聖書に通じ雄弁で熱心な伝道者でしたが、ヨハネのバプテスマ、つまり悔い改めのバプテスマしか知りませんでした。それでプリスキラとアクラです、これは信徒ですが、アポロを招き入れ、つまりアポロのメンターとなって神の道、イエス・キリストによる救いと弟子の道を正確にアポロに説明しました。さらに27節、そしてアポロがアカヤへ渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書き、アポロの、ね、推薦状も書きました。その結果どうなったでしょう。彼はそこに着くと、すでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。28節、彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して、力強く公然とユダヤ人たちを論破したからである。プリスキラとアクラの助けによってアポロは正しい教えを身につけですね、そして大胆に御言葉を語る伝道者となりました私たちがイエス様を信じて救われたのはですね、イエス様の弟子として成長していくためです。で、弟子作りの方法はですね3つです。第一、教えること。ここでアクラとプリスキラは、ね、正しい教えをアポロに教えました。2番目、模範を示すことです。弟子を作るための2番目は模範を示すこと。そして3番目がですね、コーチングまたはメンタリングをすることです。もう一度言います。教えること、模範を示すことですね、メンタリングをすること、これが弟子を作る方法です。今日は残りの時間、パワーポイントを用いてこのメンタリングについてお話をいたします。まあ、この教会はメンタリング教会です。皆さん全員メンタリング受けているわけですけども、よくその意味と方法についてですね理解してください。 エンターを押せばいい。はい、パワーポイントに出ています。メンタリングです。これはですね、人の人生に永続的な変化をもたらす人生最高の生き方です。ですね、メンタリングによって私たちはですね、変えられていきます。またメンタリングをする方法もそれによって成長していきます。どういうものでしょうか。はい、メンタリングの基本的な考え方は聖書にあります。創世記2章18節、人が一人でいるのは良くない、私は彼のためにふさわしい助け手を作ろう。つまり人は一人では成長できないということです。自分の成長のために必ず助けてくれる人が必要だという考えです。ね、人は一人で成長できないということを覚えてください。伝道者の書にはこう書いてあります。二人は一人よりも勝っていると。二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだですね。起こす人がいない、支えてくれる人がいない、助けてくれる人がいない人はかわいそうだ。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。聖書には一人は千人を打ち、二人は万人を打つとあります。つまりですね、私たちが成長するために、またこの世を歩くために、助け、私たちと共に歩んでくれる人が必要だというのがメンタリングの基本的な考え方です。
Recording in progress.
これなんか、これはどうしたらいいと、これは私の方にね、なんかこう、はい、出てるんよ。ミーティングを続けるでいいのかな。はい、神様はそもそも私たちが、人間が一人で生きるのではなく共に生きるように作られました。私たちは一人で生きるようにではなく共に生きるように作られたということです。だから人間は人の間と書きますけどもですね、関係の中によって生きるということです。ローマ人の手紙12章の15節、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいと。私たちは一人で生きるようには作られていません。共に生きるように作られました。共生です。人は関係の中で生きる存在です。悪魔の働きは分裂と断絶です。孤立させようとします、分裂させようとしま す, です、ね、これが悪魔の働きです。でも神様がなさることは一致と共存です。私たちに許し合いなさいとですね、受け入れ合いなさい、愛し合いなさいと神様は仰せられるのです、ね、神様の働きは一致と共存、悪魔は分裂ですね、断絶です。箴言の27章の17節、鉄は鉄によって研がれ、人はその共によって研がれる。鉄を研ぐのは鉄、人はその共によって研がれる、ね、研鑽され成長する。すべて神の子イエス様を信じた者はその生涯のどの時点においてですね、おいても信仰の旅路を導いてくれる必要が必要です。信仰生活は一人で歩めない、旅路を導いてくれる人が必要です。メンターというのは何でしょうか。でイギリス英語でメンターと書きます。で英語のメンターの意味はですね、賢明で信頼のおける助言者と、辞書ではこうなっていま す, です、ね、テモテ第二の手紙の2章2節に、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。これはパウロがテモテに宛てた手紙です。パウロはテモテのメンターでした。でテモテは次の忠実な人たちのメンターであり、忠実な人たちは他の人たちのメンターになるということです。つまりつながっているということです。弟子を作る、弟子を作りなさいと私たちこの教会が目指しているところです、ね、はい、メンターというのはね、賢明で信頼のおける助言者。神の子 ですね、イエス様を信じた皆さん、弟子たちはですね、霊的旅路、信仰生活を続ける上で、特別にあなたに関心を持ってお世話をし、ですね、道案内をしてくれ、友となってくれる人が必要です。あなたと一緒に歩んでくれる人が必要です。ですから、メンターであるための唯一の条件は、立て上げようとしている人の霊的旅路、いわゆる信仰生活において、一歩か二歩先を進んでいることです。どういうことでしょう。人は自分が通ったところまでは人を導くことができるということです。皆さんは自分が知っている道は人を案内できるわけです。ですからそれは霊的旅路でも同じですね。自分が通ったところまではですね、歩んだところまでは人を導くことができる。ですから一歩二歩ですね、先に進んでいることが条件です。キュレーシマ、牧師しかメンターになれないことはありません。みんな誤解しないでください。信仰生活に入って3年経った人は、今日教会の人に来た人のメンターになれます。少し先を歩んでいるからです。ですね。自分が歩んだところまでは人を導くことができるという考えです。何も全部ですね、理解する必要はありません。メンターは定期的にこのフォロワーという言葉を使います。人と出会いですね、粘り強く自分の人生を他の人のために提供し、他の他の人の人生に永続的な変化をもたらし、人々の人生に美しい実が結ばれるのを見ます、ね、メンターは定期的に会います。この教会では最低月に1回は会うようにしています、ね、粘り強く、ね、私はメンターを始めるとき必ず相手の人に言う言葉があります、ね、それは私はあなたと一生付き合いますと必ず言う。あなたから私ね、離れていかない限り私から離れることはありません。死ぬまで付き合い、どっちかが先に死ぬまで付き合いますよと、そういうつもりでメンタリングをしています。事実そう、そのように思っているわけです。他の人に永続的な変化、絶えず変化をしていく、そして美しい人生に実を結ぶことをですね、見るのがメンターの役割です。はい、ヨハネ第一の手紙3章16節に、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。これは先週語った御言葉ですね。兄弟のために命を捨てるというのはどういうことだったでしょうかですね。犠牲を払いなさいと、愛を示しなさいということでしたね。人生における最も大きな祝福の一つは、他の人たちが祝福されるために自分の命を提供すること。先ほどですね、住兄弟がですね、恵まれていますというふうにですね、祝福されていますとですねまた豊かな命という言葉も使いました。クレシマ、聖書が言う豊かさというのは、あなたがどれだけ持っているかではありません。お金を持っている、持ち物を持っている、何かを持っている、そういう人を聖書は豊かな人とは言いません。聖書の豊かさっていうのは、あなたがどれだけ与えたかです。与えた人ほど豊かだと聖書の基準ですですね。だから人生における最も大きな祝福の一つは、他の人たちが祝福されるために自分の命をね、提供することです。あなたの時間であり、エネルギーであり、知恵でありですね、あなた自身を提供することですね。どれだけ与えたかが、聖書はですね、どれだけ豊かになったかの基準です。どれだけ持っているかではありません。クレシマ、皆さんが獲得したものは残らないのです。あなたが獲得したものは天国に持ってはいけません。あなたが与えたものが天国に行くのです。捧げたものが天国に行くのです。獲得したものは天国、永遠には残らないのです。覚えてください。 ですから使徒の働き20章35節、受けるよりも与える方が幸いですですね。豊かさっていうのはどれだけ与えたかによって基準がある、決まるからです。メンターとしての人生は与える人生です。メンターになることは人の人生に永続的な変化、絶えず変化をもたらします。人生最高の生き方です。すべての人がメンタリングを受け、すべての人がメンタリングをしていく。私は言っています、あなたは自分のメンターを持ちなさい、あなたも誰かのメンターになりなさいですね。つまり信徒が信徒を育てるというやり方、それこれ万人祭司です。ここにおられる皆さんは全員ですね、メンターになることができます。関係の中で人を育てていくということです。よろしいでしょうか。皆さんは日曜ごとに私の説教を聞きますですね。その説教を聞いたらですね、自分で終わらせないで、これ誰かに伝えようと、もうそう思って聞いてほしいのです。そういう姿勢で聞くと、説教を聞く姿勢が全く変わるんです。自分の中だけで消化するのじゃなくて、人に伝える、与えるというつもりで聞くと、説教の聞く姿勢が全く変わってきます。よくコーチングとメンタリングの違いはどうです、何ですかと聞かれますですね。まあ、似たようなものです。しかし少し違います。ですから、まあ違いだけをですね、3つありますので、ちょっと言っときますから確認だけしてください。コーチングにおいてはですね、コーチとコーチングを受ける人の立場は対等です。上下関係がありません。だからコーチングは若い人が年配者のコーチになることができます。イクオールなんです。上下関係がありません。しかし先ほど言いましたように、メンタリングにおいてはメンターというのは一歩か二歩先を進んでいる人です。それなりの知識か経験がですね、余分にとか少しある人のことをメンターと言います。コーチング関係はですね、その立場は対等です。イクオールです。2つ目、まあ皆さん知っているコーチングの原則は教えないことです。じゃあ教えなくてどうするか、気づかせるということでしたね。裁かないことです。秘密厳守です。でメンタリングもですね、裁かない、秘密厳守は変わりませんが、まあ、ですね、メンタリングの中にはティーチング、教えるという部分があります。場合によってはカウンセリングも行います。その意味では少しですね、メンタリングは幅が広いと、まあ、そのように考えてください。でコーチングは教えなくてどうするんですかって言ったらですね、質問をするんです。あなたはそのことをどう思いますか、そのことに対してイエス様は何と言ってらっしゃいますかというふうにですね、質問をするんです。で質問をすることによってですね、相手の人に気づきを与えるっていうのがコーチングです。もちろんメンタリングもそのようなですね、要因はあります。よろしいでしょうか、はい、3番目、コーチングというのはですね、ある一定期間もしくはこのことのためにコーチングをします。目的が達成されたらコーチング関係は終了します。例えば1年間あなたをコーチングしましょう、この問題についてあなたをコーチングしましょうですね。期間もしくは目的が達成されたらコーチング関係というのは終了するんです。例はですね、使徒の働き8章の36節でピリポがエチオピアの宦官をコーチングするところがあります、まあ、そこが良い例です。しかしメンタリングはですね、双方がですね、メンタリングを続けたいと同意がある限り継続されます。場合によっては一生続くこともあります。ですから私は先ほど言いましたように、私はあなたと一生付き合いますよと、まあ、そういうふうに言うわけです。メンタリングは継続性があります。それはその人を継続的に育てていくという目的があるからです。ですね。それはお分かりだと思います。ですからその人と一緒に人生を歩んでいくことになります。定期的に相手の様子を聞きですね、 相手のですね、成長を促すということです。よろしいでしょうか。死ぬまで続くということです。ここにおられる兄弟たちですね、皆さんは死ぬまで私と付き合うことじゃない皆さんから離れていかない限り私から離れることはありませんはい。ゆえにメンタリングにおいては時にはですね、ティーチングを教える、カウンセリング、コーチングの手法を用います。そしてメンターはフォロワーの生活全般に関わります。仕事はどうですか、家族はどうですか、健康はどうですかですね、経済的にどうですか、関わっていきます。そしてその人にですね、聖書的な価値観を与えることです。自分の経験とか考えをですね、教えるのではありません。聖書的な価値観、聖書はこの価値観で歩むように教えていますよと、聖書的価値観を教え、成長をですね、促し育てていきます。ですからメンタリングはフォロワーとの深い人格的な関係ができますですね。本当に人格的な深い関係ができ、触れ合いによって変化をもたらしていくものです。つまり人間同士のですね、関係によって相手のですね、成長を促すということです。よろしいでしょうか。はい、はい、メンタリングの目的です。マタイの福音書28章19節、まあ、有名な御言葉ですね。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。何のためにメンタリングをするんですかですね。目的は2つです。まだイエス様を知らない人未信者の人にはですね、まずその人をイエス様のもとに導くことです。まずイエス様のもとに導くです。しかしいきなりですね、聖書の話とか十字架の話とか教会に来なさいとか、そんなことは言いません。まずお友達になるということです。関係を作っていかないと人は心を開かない、もう何遍も言っていることです。まずその人とお友達を作り、お友達になり仲良くなりなさいと。関係がないと人は心を開かないからです。で、次にもうイエス様を信じている人に対してはですね、弟子としてですね、その人が成長していくように成長を促す、これがメンタリングの目的です。イエス様をまだ知らない人に対しては、友達になってイエス様を紹介する。それに信じている人はイエス様の弟子としてですね、その人を育てていくというのがメンタリングの目的です。だから私は相手の人に必ず言います。あなたがイエス様の弟子になる気がないならメンタリングしませんって言います。だって目的がそうですから。単なるコーヒーを飲んでお付き合いするだけの仲間ではないわけです。明確にイエス様の弟子として育てるということは、明確な目標があるということです。そのためにメンタリングを行うわけですじゃあイエス様の弟子というのは何ですかって話ですね。ヨハネの福音書には2箇所、こういう人がイエス様の弟子ですと2箇所書いてあります。イエス様ご自身が語られた言葉です。8章31節、私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です。イエス様の言葉にとどまっているか、言い換えればイエス様が語られたような生き様、生き方をしているかということです。2つ目、あなた方の13章35節、あなた方の互いの間に愛があるなら、あなた方が互いに愛し合っているなら、あなた方が私の弟子であることを全ての人は認めます。イエス様の御言葉、語られた生き方をしているか、互いに愛し合っているか、これがもう弟子の条件です、ですね、こういう人が弟子です。で、このような人に育てていくということです。メンタリングもコーチングと同じです。気づかせることです。人間は気づかないと行動に移らない。人間は教えられただけでは変わらない。行動に移さない。気づきを与えること、行動させること、継続させることによって弟子を作っていくことですね。の進学ですが、メンタリングは相手の成長に合わせて長期にわたって行います。時間をかけます。人を育てるということは時間がかかるという前提に立っているからです。よろしいですかね。はい。 どうやってメンタリングするんですか。7つの本質を私たち学んできました。土台です、ですね、7つの本質を土台とする教会、教会というのは人のことです。人作りをすること、関係、参加、能力付与、イエス様中心、伝道と増殖、ネットワーク、適応化例の構造、ゆえに7つの本質を教え理解することがとても大切です。いいですね。メンタリングにはですね、進め方としてはまず祈ります。場所を決めます。私はいろんなところにします。コーヒーショップ、ファミリーレストラン、教会ですることもあるし、相手の自宅に行くこともあります。時間も相手の時間に合わせます。お仕事のない時、日曜日の午後ですね、もう 夜する場合もありますですね、とにかく相手の時間に合わせてですね、その都合の良い時間を決めます。大切なのは関係ですですね。そしてさらに大切なのは聞くということですですね。メンタリングの場合はですね、ほとんど相手から聞く、尋ねることによって聞きます。そして前回はどこまでしたかという記録も取ります。で、必ずさっきありましたようにですね、守秘義務があります。決して人にですね、それを公開する、話すことはありません。まあ、こういうものをですね、キープしながら行っていくということです。まあ、メンタリングの実例、うちの教会の場合です。2015年よりスタートしました。マタイ5章16節に、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。どういうことでしょうか。皆さんのですね、働きの場ですね、活動の場はこの世の中であるということです。いいですか。信徒たち、皆さんのピッチです。サッカーでいうピッチ、働きの場、輝く場所はこの世です。生活の場です。そこで輝く弟子を作ります。教会で輝く弟子ではありません。教会の街道で輝く弟子ではありません。この世で輝く弟子を作ることです。7つの本質の第2番目は参加です。神の御心に参加する。これ万人祭司ですね。はい、私たちは礼拝で、こう今礼拝してるわけですけど、教えます。その後グループタイムがありますですね。あのコイノニアとか言っています。分かち合いをします。そして3段階メンタリング、 道案内をし共に歩むとですね。まあ、参考物件、キリストの弟子の姿勢とか、まあ、そういう本もありますので、まあ、いろんな本を読んでいます。まあ、これは実際うちの教会が現在やっていることでもあります。まあ、2015年よりスタートし、兄弟たち、男性は私が、姉妹たちは吉子先生がメンタリングをしています。私の場合ですね、もうメンタリングする人がどんどん増えていってですね、もう今も20数名もしています。昨日もしましたですね。毎日します。中には1日2回も3回もたまにありますけどですね、クタクタになります。私の牧師の仕事は日曜日に説教するのは大事です。説教の準備時間かけますけどですね、それ以上にメンタリングは私の牧師の中では非常に大きなウエイトを占めていますですね。はい、メンタリングが起こって私が思うことがあります。全ての人は例外なく自分の話を聞いても欲しいと思っています。自分を理解して欲しいし、自分を受け入れて欲しいとね、中にはへそ曲がりもいますけどですね、やがて本音を出すと、やっぱり自分を受け入れてほしい、愛されたいと心から願っています。まあ、これが人間の本質だと思います。だからですね、みんなそう思っていますので、メンターの人は心を開いて粘り強く相手の人の話を聞きつつですね、関係を作り育てていく、愛の関係を作り継続することによって相手の変化を見るのは大きな喜びです。ですね、だからもう粘り強くやってほしいと思います。また継続的に間を空けないです。私はもう月に1回会うのは最低だと思います。まあ、それ2ヶ月1回が限度、それ以上ですね、間を置くと、もう関係が、前の関係がですね、もう弱くなって薄れてしまいます。また最初からやり直しみたいになりますので、継続した関係づくりがですね、とても大事だと思います。しかし一 人はですね、自分の話を聞いてほしいし、理解してほしいし、受け入れてほしいし、愛されたいと誰でも願っています。それはもう私メンタリングしていてもつくづく思うことです。大切なことはですね、やり続けることです。やめないこと。大切なことは大切なことを大切にし続けること。皆さん知っていますね。相手の人が変わらないようでも必ず変わっていきます。小さな変化を喜ぶことです。一遍には変わりません。でも小さなことの積み上げですですね。メンタリングをやり続けるとどうなるか、心と明るくなり元気になります。教会に一体感が生まれ、互いの責任を負うようになります。これはメンタリングやってて、この教会の変化にですね、私が気づいているところです。あ、これで終わりですね。はい、以上です。ですからですね、まあ、メンタリングについてお話ししましたけど、皆さんもですね、メンタリングできます。十分にできますですね。あなたが歩んできたところまでは、あなたは人を導くことができるということです。はい、では今日はこれで今日の症例終わりますけども、どうぞ目を閉じてください。総学者お願いします。